皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。アシスタントホストの未来です。
こんにちは、メインホストのカイです。今日のテーマは大規模言語モデル、いわゆる LLM がどのようにして賢くなるのか、その秘密に迫ります。特に事前学習の革新とその裏側にあるデータ処理の驚くべき工夫について深掘りしていきましょう。
LLM が賢くなる秘密ですか？私たちも普段からチャット GPT なんかを使っていますけど、一体どうやってあの膨大な知識や推論能力を身につけているのか、すごく気になります。
はい、実はその核心は驚くほどシンプルなんですよ。 LLM の事前学習でモデルが行っているのは、直前までのトークン列を与えて次に来るトークンを予測するということ。たったこれだけなんです。
え、それだけですか？なんだか拍子抜けするくらいシンプルですね。
そうなんです。これを自己回帰、オートリグレッシブな目的関数と呼びます。例えば、今日の天気はと入力されたら、次に晴れが来る確率が高いといった具合に予測を繰り返します。数学的にはこれまでの情報に基づいて、次のトークンが何であるかという条件付き確率を最大化するように学習していくわけです。
なるほど。それが言語の構造やいろいろな知識、さらには推論能力まで獲得していく土台になっているんですね。損失関数というのは何ですか？
損失関数はモデルの予測と実際の正解とのズレを数値化するものです。このズレを最小化するようにモデルは学習を進めます。具体的にはクロスエントロピー損失というものがよく使われますね。そしてこのシンプルな学習を数兆トークンという途方もない量のデータに対してひたすら繰り返すことで、 LLM は私たちの想像を超える能力を身につけていくんです。
数兆トークン、それはもう想像がつかないくらい膨大な量ですね。どのくらいのデータを使っているんですか？
そのデータ量は年々増加しています。例えば2020年の GPT-3 が約3000億トークンだったのに対し、2023年のラマ2は約2兆トークン、そして最新のラマ3.1ではなんと15兆トークン以上で訓練されています。主なデータ源はウェブサイトのクロールデータ、書籍、ウィキペディア、 GitHub などのコードリポジトリ、学術論文、そして対話データなど、本当に多岐にわたります。
15兆トークン、もう宇宙の星の数みたいですね。そんな膨大なデータ、そのまま使うと大変なことになりそうですが。
まさにその通りです。だからこそガーベージイン、ガーベージアウトという言葉が LLM 訓練には文字通り真実になります。数兆トークンのウェブデータをそのまま使ってしまうと、スパムや重複コンテンツ、有害なテキスト、低品質な文書がモデルに混入してしまうんです。これがモデルの性能を著しく低下する原因になります。
ゴミを入れればゴミが出る。本当にその通りですね。ではどうやってデータの品質を管理しているんですか？
データ品質管理は LLM 訓練パイプラインの最も重要な工程の一つです。まず一つはルールベースフィルタリング。これは文の長さや記号の比率、伝語の判定、ブラックリストに載っている URL、 あるいはウェブサイトのナビゲーションなどの定型文など、ヒューリスティクス、つまり経験則に基づいたルールで明確な低品質データを排除します。ラマ3ではこの段階で元データの約 85% が除外されたと報告されています。
85% もほとんど捨てるようなものですね。それだけウェブにはノイズが多いということなんですね。ルールだけでは限界がありそうですが、他にはどんな方法があるんですか？
はい、そこで登場するのが分類器ベースフィルタリングです。これは機械学習の分類器を使ってルールでは対応しきれない品質を判定します。例えば高品質なウィキペディアの記事や書籍のテキストを良い例、ランダムなウェブテキストを悪い例として分類器を訓練し、その分類器でウェブテキストの品質を自動的に評価、フィルタリングするんです。 GPT-3 の論文でもウェブテキスト分類器として詳細に述べられています。
なるほど。 AI を使って AI が学習するデータをきれいにするんですね。他にもデータ処理で重要なことはありますか？
はい、重複排除も非常に重要です。ウェブデータには驚くほど多くの重複が含まれています。全く同じ文章であれば比較的簡単に排除できますが、問題はほぼ同じだけど微妙に異なるテキスト、いわゆるニアデュープリケートです。
確かにニュースサイトなんかでも同じ内容が微妙に表現を変えて何箇所にも載っていたりしますよね。
その通りです。そこでミンハッシュ LSH、 ミニハッシュ LSH という技術が使われます。これは文章を小さな N グラムという型目に分割し、それをミンハッシュという固定帳のシグネチャーに変換します。そしてその似たシグネチャーを持つ文章を効率的に見つけて重複を排除するんです。 ラマ3では URL 単位、文書単位、さらに行単位という3段階で重複排除を行っています。
へえ、そんなに細かくやっているんですね。重複が多いと何かモデルに悪い影響があるんですか？
はい、重複したデータが多いとモデルが同じ情報を何度も繰り返し見てしまい、学習が非効率になったり、特定の情報に過学習してしまうリスクがあります。最近ではソフトデデュープというさらに進んだ手法もあります。これは重複度が高いテキストを完全に除去するのではなく、訓練時のサンプリングウェイトを下げることで情報の損失を最小限に抑えつつ、重複の悪影響を軽減するものです。
なるほど、完全に捨てるのではなく、ちょっと控えめに扱うという感じなんですね。データミックスというのは何でしょう？
異なるデータソース、例えばウェブ、書籍、コード、学術論文などをどのような比率で混ぜるかというのもモデルの性能に大きく影響します。ラマ3ではまず小規模なモデルで様々な混合比率を実験し、最適なデータミックスを見つけてからそれを大規模モデルの訓練に適用するという手法をとっています。
すごい、実験でオプティマルなレシピを見つけるんですね。コードデータの比率を上げると推論能力が向上するのは興味深いです。
そうなんです。そしてもう一つ最近注目されているのが創造データ、シンセティックデータの活用です。高品質なウェブデータには限りがあり、一説では2026年頃にデータの壁に到達するとも言われています。そこで LLM 自身が新たな学習データを作るんです。
LLM が LLM を育てる、まさに未来の教育みたいですね。具体的にはどんな方法があるんですか？
代表的なものにセルフインストラクトがあります。これはわずかな人間の指示データから始めて、 LLM 自身に新しい命令、入力、出力のペアを生成する手法です。これにより人間が手作業でアノテーションするコストを大幅に削減しながら、多様な指示追動データを作成できます。例えばアルパカというモデルは、この手法で GPT-3.5 から5万2000もの命令データを生成し、低コストで高品質なモデルを実現しました。
人間が一から作るのよりも AI に作らせる方が効率的で、しかも質も高いなんてすごいですね。他には
エボルインストラクトという手法もあります。これは既存の命令を LLM 自身に進化させて、より複雑で高度な命令に作り変えるものです。具体的には制約を追加したり、深い推論を要求したり、具体的な例を追加したり、全く別のトピックに変換したりといった操作を LLM にさせることで、命令の難易度と多様性を段階的に高めていきます。ウィザードレムシリーズで採用され、大きな成果を上げています。
進化させる、例えばリンゴについて教えてという命令が、リンゴとバナナを比較して健康への影響を考察し、500字以内にまとめてみたいな感じになっていてんでしょうか？
まさにそんなイメージですね。そしてもう一つ、蒸留、ディスティレーションという活用法もあります。これはより強力なモデル、いわゆる教師モデルの出力を利用して、より弱いモデル、つまり生徒モデルを訓練するんです。教師モデルの知識を生徒モデルに効率的に伝えることで、少ないデータや計算量でも高性能なモデルを作ることができます。ディープシーク V3 というモデルは、強力なディープシーク R1 からの蒸留データを活用して推論能力を大幅に向上しました。
知識の伝達、まさに学習ですね。 LLM の賢さの秘密、奥が深いですね。さて、スケーリング速という言葉も気になります。
スケーリング速は LLM 訓練における最も重要な発見の一つです。これはモデルの性能が、モデルのサイズ、データ量、計算量といった要素に対して、ある一定の法則、具体的にはべき要素に従って変化することを示したものです。これにより訓練を始める前にある程度性能を予測できるようになりました。
へえ、性能が予測できるなんて、まるで科学ですね。
はい、2020年にオープン AI のカブランが発表したスケーリング速では、パラメータ数、データセットサイズ、計算量のそれぞれを増やしていくと、モデルの損失、つまりエラー率がべき要素で減少することを示したものです。この研究は、計算予算が限られている場合は大きなモデルを少ないデータで訓練する方が効率的という結論を導き、 GPT-3 のような巨大モデルの訓練を正当化する根拠となりました。
なるほど、だから GPT-3 はあんなに巨大だったんですね。
ところが2022年にディープマインドのホフマンから発表したチンチラのオプティマルスケーリングは、カプランの結論を覆す衝撃的な発表をしました。彼らは、固定された計算予算の下ではモデルサイズとデータ量を同じ比率でスケールするのが最適だと結論付けました。具体的には、パラメータ数の約20倍のトークン数で訓練するのが最適という 22 ルールが提唱されました。
え、それはどういうことですか？前の研究と逆なんですか？
はい、実は GPT-3 は1075億パラメータでしたが、当時のデータ量は3000億トークンでした。22ルールに当てはめると、本来なら 3.5 兆トークンが必要だった計算になり、大幅にデータ不足だったということになりました。チンチラは、ゴーハというモデルの4分の1のパラメータ数、つまり70億パラメータで、ゴーハと同等以上の性能を達成しました。これにより、モデルを大きくするだけでなく、データも十分に与えるというパラダイムシフトが起きたんです。
データって本当に大事なんですね。 でも最近では推論時のスケーリングというのもあると聞きました。
未来さん、よくご存知ですね。従来のスケーリング則はモデルを訓練する時の計算量にフォーカスしていましたが、2024年以降、推論時、つまりモデルを使う時に計算量を増やすことでも性能が向上することが示されました。オープン AI のオーハンやディープシーク R1 といったモデルはチェインオブソートという手法で、より長く思考のプロセスを生成することで、数学やコーディングのような複雑なタスクで大幅な性能向上を達成しました。
訓練する時でなく、推論の時にもっと頑張ってもらうことで賢くなるということですね。それはまた新しい視点ですね。
まさにその通りです。訓練時スケーリングとは独立した新しいスケーリングの次元として注目されています。そしてこれほど巨大なモデルを訓練するには、単一の GPU ではメモリも計算能力も足りません。そこで必要になるのが、複数の GPU にまたがって訓練を分散する技術、分散訓練です。数百億から数兆パラメータにもなるモデルを動かすには、数千もの GPU をたがれて効率的に連携する技術が不可欠となります。